おはようございます。私は成長の家本部講師の工藤康弘です。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書非時計主義とは何かをテキストに、喜びあふれる毎日を送るためにというテーマでお話しさせていただきます。私たちの人生は、物事が順調に運ぶ時もあれば、仕事や人間関係などが思うようにいかず、思い悩む時もあると思います。また、他の人と比べてここができていない、あれが足りないなどと、自分に自信を失うことも時にはあるでしょう。一方、社会に目を向けると、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞などで暗いニュースを見聞きすると、この世界はなんと悲しい出来事や嫌な出来事が多いのかと暗い気持ちになりますね。けれども、そうした辛い経験や悲しい出来事について思い悩んだり不安になる必要はないのです。なぜなら、この目に見える世界は私たちの心が映し出された影のようなものなので、私たちの心で変えることができるからです。大切なことは、自分や自分の身の回りに起こった出来事をどのように受け止めるかということなのです。成長の家では、人間の本質は素晴らしい存在であり、そのことを人間は神の子であると表現しています。そして、神が作られた世界は善であり、悪はないと説きます。また、私たちの人生は、ただ心が作る世界であり、運命も境遇も環境もすべて自分の心が作り出していると説きます。ですから、成長の家では常に物事の良い面を見ることが大切だと教えます。物事の悪い面に心の焦点を合わせると、悪いことを引き寄せることになります。ですから、悪い出来事にあった時でも、良い面を見出すことが大切なのです。心を常に明るく保ち、良い面を見ることができるようにする方法として、成長の家では、非時計主義の生き方をお勧めしています。非時計主義の生き方とは、非時計が太陽の輝く時刻のみを記録するように、物事の明るい面のみを見る生き方であり、人生を肯定的に見る生き方です。毎日の生活の中で、嬉しかったこと、感動したこと、感謝すべきことなどを見つける生き方です。成長の家は、昭和5年、1930年に、成長の家という雑誌が創刊されて始まりました。この当時の日本は、世界大恐慌の影響を受けて経済が大混乱し、失業者が溢れていた時代でした。そのような暗い時代に、成長の家は明るい面を見る生き方、非時計主義の生き方を提唱したのでした。谷口正信成長の家総裁は、本日のテキスト、非時計主義とは何か、の18ページから19ページにかけて次のように説かれています。引用します。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくないと考える読者もいるだろう。しかし、成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、 実相が見えなくなると説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが非道系主義の生活である。引用を終わります。さらに非道系主義の重要性についてテキストの端書き4ページから5ページで次のように示されています。引用します。人間や人生の良い面を伝える報道や情報が枯渇している中では、次世代に希望や喜びを与えることはできない。教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子供たちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事である。まず、子供たちに一番近い親世代の人間が、人生と社会の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、賛美することから始めるべきである。親が人生に喜びを見出さずに、子が幸福を感じることなど、できるはずがない。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が、非道系主義である。読者はぜひ、その生き方を習得され、さらに他の多くの人々にもこれを広めて、愛と信頼と明るさに満ちた地球社会実現に向かって歩み出していただきたい。引用を終わります。そして、成長の家では、非道系主義の生き方を実践し、習慣づける上でとても役立つ非道系日記という日記帳を発行しています。これは毎日の生活の中で楽しいこと、嬉しいこと、感動したこと、感謝すべきことなどを書く日記です。日記に書くほどの特別なことなんて滅多にないのではないかと思われるかもしれません。そう、この非道系日記は何か特別なことを書くだけでなく、日常生活のごくありふれた当たり前の中に喜びや感動を見つける練習なのです。例えば、朝元気に起きることができた。仕事が与えられている。友人と楽しく食事をした。おいしい食事がいただけた。住む家がある。などです。本日のテキストの39ページから40ページに次のように示されています。引用します。だから、非道系日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて、良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある善一元の世界の実在を確信することができるようになる。引用を終わります。次にご紹介するのは、リストラにあってピンチと見える状況になりながら、非道系主義の生き方を実践することによって心境が変わり、希望の職を得た夫婦の体験です。栃木県にお住まいの金沢隆さん、京子さん夫妻は、共にブラジル出身で、ブラジルで成長の家を伝えられ、現在も熱心に信仰しています。二人は、お互いの両親の祖国である日本の文化を知りたいと思う気持ちと、息子の光雄君に日本の教育を受けさせたいという思いで日本にやってきました。金沢さんのご家族はその後帰化し、現在は日本国籍を取得しています。まだブラジルにいたある日のこと、隆さんは 親戚から一冊の成長の家の月刊誌を渡されました。読んでみると、素晴らしいことが書いてあり、様々な問題が信仰によって解決していることに驚きました。もっと成長の家のことが知りたい。たかしさんは、すぐにその月刊誌に載っていた連絡先に電話をかけ、成長の家の信徒の集まりであるサンパウロ市の市友会を紹介され、参加したのです。市友会とは、成長の家の書籍や月刊誌をテキストに、教えを学ぶ集いのことです。市友会で聞いた真理の話に、ますます感動したたかしさんは、当時お付き合いをしていた京子さんと一緒に、バスと地下鉄を乗り継いで、約2時間をかけて、毎週日曜日に開催される市友会に通うようになりました。市友会に通い続けた3年間の間に、2人は結婚し、男の子が生まれました。そして、2003年5月に、家族3人で日本に来て、栃木県の那須塩原市に住み始めました。まもなく、派遣会社の面接を受けるために、2人がその会社に行くと、ブラジル人の面接担当者が、成長の家のペンダントタイプのお守りを身につけていたのです。それを見つけた京子さんは嬉しくなって、成長の家のお守りですね、と声をかけたのです。その人も成長の家を信仰していて、栃木県の北部で開催されている市友会のお世話をしている人だったのです。早速2人は市友会に参加することができたのです。その後、すぐに2人とも仕事が決まり、充実した毎日を過ごしていました。ところが、その後、不況の煽りを受け、派遣社員、特に外国人の派遣社員は、次々と契約の更新を打ち切られていきました。そして、とうとう2人にも、派遣会社から、次は契約の更新はできない、と告げられたのです。このまま仕事が得られないと、日本に住み続けることも、ブラジルに帰ることもできなくなってしまいます。しかし、二人は成長の家を信仰していたので、すぐに気持ちを切り替え、大丈夫、これでもっと状況は良くなる、と思い直すことができたのでした。以前から日時計日記を書いていたたかしさんに勧められて、京子さんも日時計日記を書くことにしました。たかしさんは、仕事を与えられていることに対して、勤務先の会社への感謝の気持ちを書きました。京子さんは、生まれてからこれまでにお世話になった人、最初に通った学校から会社まで、すべてに感謝しようと思い、書き始めたのでした。私はすでに仕事をしています。という希望だけでなく、神様、ご先祖様、お父さん、お母さん、家族や親戚、幼稚園から大学、かつての勤務先に至るまで、思い出す限りすべてを書き記していきました。すると、かつてブラジルにいた頃の勤務先の厳しかった上司に対しても、感謝の気持ちが湧いてきたのでした。日時計日記を書き始めてから1ヶ月後、京子さんはハローワークで紹介された会社の面接を受けましたが、採用されませんでした。でも、気持ちを落とさずに再びハローワークに行き、別の会社の面接を受けることになりました。面接では担当者に、外国人で経験はないけれど、チャンスをください、と熱意を伝えました。すると、その4日後、採用の通知が来たのです。日時計日記を書き始めてから1ヶ月で、再就職先が決まったのでした。正直なところ彼女は内心、日本人を優先し、外国人である自分は採用されないのではないか、と心配していたので、この結果にはとても驚きました。京子さんは不安はありましたが、日時計日記に書いていた言葉の力の方が強かったんだと思います。日記をつけることで、感謝は目には見えないけれど、本当に大切で、それが神様に通じて希望が実現するのだと分かりました、と言っています。 一方、たかしさんもその後しばらくして、希望通りの仕事が決まったのでした。このように、一見状況が悪くなったように見えても、日時計日記を書いているうちに、今、与えられていること、これまで出会った人や自分の周囲の人々への感謝の気持ちで心が満たされたときに、ふさわしい仕事が与えられたのでした。もう一つ大切なことがあります。成長の家では、神に感謝しても、父母に感謝しえないものは、神の心にかなわぬ、と教えています。親に感謝することは、親から授けられた私たち自身の人生を祝福することになるのです。京子さんは、14歳の時に、父親が心臓発作で突然亡くなり、とても寂しい思いをしていました。どうして急にいなくなってしまったのか、という思いがとても強かったのです。それからずっと、父親が生き返ってくる夢を見たと言います。父親が亡くなった後、母親は家族を養うために、ブラジルから日本へ来て仕事をしたために、家族が離れ離れになったこともありました。寂しい思いもしたのですが、自分の子供が生まれてからは、母親の苦労が理解できるようになり、ブラジルに暮らしている母親が日本に来たとき、お母さん、私を育ててくださってありがとう、大好きです、と心の底から伝えることができました。このように、毎日の生活の中で、日時計主義の生き方を実践することにより、どんな出来事が起こっても、心を明るい方向に振り向けることができるようになり、喜びあふれる毎日を送ることができるようになるのです。時間になりましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。